エペソ人への手紙3章14節から21節、口語訳聖書をお読みいたします。こういうわけで、私は膝をかがめて、天上にあり地上にあって、父と呼ばれているあらゆるものの源なる父に祈る。どうか父がその栄光の富に従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるように、また信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に根ざし愛をもといとして生活することにより、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さを理解することができ、また人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ちているもののすべてをもってあなた方が満たされるようにと祈る。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちが求めまた思うところの一切をはるかに超えて叶えてくださることができる方に、教会により、またキリストイエスによって栄光が世々限りなくあるように、アーメン、アーメン。本日はこの聖書の箇所から福音の素晴らしさというタイトルで、まず子どもたちへのメッセージを、続けて大人向けの説教を西郡牧師に取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
今日はですね、エペソ人への手紙、先ほど読んでいただきましたエペソ人の手紙の3章の14節から21節、これをテキストにして、でもエペソ人の手紙1章から3章まで全体を通して素晴らしい福音という題でメッセージをさせていただきます。先週まではイエス様の十字架と復活の聖書箇所からメッセージをさせていただきましたが、今週から3回になるか4回になるかと思いますが、新約聖書のパウロの手紙の一つであるエペソ人への手紙からメッセージをさせていただきます。この手紙を選んだのはパウロの、手紙の中で教会について一番多くのことが書かれている書物だからであります。今年はですね、私たちの教会、修法の表紙に、今は修法もね、データでお送りさせていただいていますけれども、もしも皆さんの中で受け取ってない方がいらっしゃったらですね、おっしゃってください。お送りしますね。この表紙にですね、彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた、この言葉、使徒行伝1章14節のこの聖書の言葉をいただいて、共に祈る、心を合わせて祈る、ひたすら祈るということを神様からの課題としていただいているのでありますが、その中で教会が一つになることの大切さを思わされています。そのためにこの教会ということが強調されているこのエペソ人への手紙からメッセージをさせていただくことが、神様から私に与えられている使命であろうと思わされたのであります。今日はですね、本当にある意味駆け足かもしれませんけれども、この手紙の前半1章から3章までには何が書かれているのか、手紙ですからね、手紙を読むときにこのゆっくりゆっくり分析して読むんではなくてさーっと読むことが多いと思うんですけれども、私たちもですね、このエペソの人への手紙1回で読んでしまうこともできると思うんですが、特に今日は前半のところ、1章から3章までに何が書かれているのか、全体を通して御言葉に聞いていきたいと思うのであります。今日は素晴らしい福音というメッセージの題をつけさせていただきました。このエペソ人への手紙の1章から3章には、 神様が私たちに与えてくださった福音、神様が与えてくださった福音と救いというのはどんなに素晴らしいものであるかということがいろんな方面から書かれています。まずですね、救いというのはそれは第一には罪からの許しなわけでありますが、私たちは罪人でした。その状況をパウロはこのように言っています。私たちが罪人だってことをですね、このように書いていますね。エペソの第2章の1節から3節でありますが、さてあなた方は先には自分の罪罪過と罪とによって死んでいたものであって、かつてはそれらの中でこの習わしに従い空中の剣を持つ君、すなわち、不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩いていたのである。また私たちも皆かつては彼らの中にいて肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であった。まあ、このですね、最後の怒りの子、生まれながらの怒りの子、これ口語訳の問題なんですけれども、口語訳の怒りの子っていうのはいつもイライラして怒っている人っていう、そういう意味ではなくて、まあ、新改訳とかね、ちゃんと訳されてるんですが、神の怒りのもとにあった、神の怒りの中に置かれても何ともおかしくない、そういう生き方をしてきたんだ、そういう意味であります。神が怒りが下ってもちっともおかしくない、そういう状態にあったんだ。神、あなた方はこの霊的に死んでいたって書いてありますね。あなた方はイエス様にところに行くまでは死んでいたものだったんだよというふうに言われるわけであります。でもその私たちを許してくださった、その罪をイエス様の十字架によって許してくださった、それが福音の中心です。一章の七節にはこのように書かれています。私たちは御子にあって神の豊かな恵みのゆえに、その血による贖い、すなわち罪過の許しを受けたので、私たちはイエス様の十字架によって許されたんだよ。ですからこの一つのテーマはですね、罪の許しということですね。いつもお話していることでもあります、罪の許し。でもですね、それは単なる出発点でありますね。私たちはそれに対してやがて永遠の天国に入れていただくことができる、その約束も出てきます。一章の13節から14節にこう書いてありますね。あなた方はまたキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また彼を信じた結果、約束された聖霊の証印を押されたのである。この聖霊は私たちが神の国を継ぐことの保証であって、やがて神につけるものが全く贖われ、神の栄光を褒めたたえるに至るためである。ですからやがて天国がある、私たちは神の国に受け入れられるんだ、永遠の天国に入れていただくことができるんだ。この天国という言葉はですね、この死んだ後だけの世界ではないんですけれども、でもここに出てくる神の国、永遠の神の国、それはですね、私たちが神の国を継ぐことの保証とかですね、やがて神につけるものは全く贖われるとか、これはですね、世の終わり、すべての神様を信じる者たちは、イエス様を信じる者たちがこの受け入れられる永遠の天国のことを指しています。この永遠の天国、罪の許しがあって永遠の天国がある。まあ、ここにはですね、聖霊の証印って言葉も出てきますが、これについてはまた後でお話したいと思いますが、この聖霊の証印はやがて私たちが永遠の天国に入ることができる、その約束なんだ。だから私たちは最初に罪を許されて歩み始める、そして私たちやがて永遠の天国に受け入れられる、その約束もらってる。だったらね、ある人々は、だったらこの間、この丸いところでありますが、その間はですね、できるだけ楽をして短くて、というのがいいという人々が出てきます。ですから、時々、こういうことをおっしゃる方がいます。早く天国に入れてくれないかなってね。早く天国に入れてくれないかなって、早くもうこの地上の障害、ちょっといろいろめんどくさくたくさんあるから、早く天国に入れてくれないか、そういうふうに思う方もいらっしゃいます。またですね、まだクリスチャンになってない方は、たくさん自分の好きなことをして、なるときこの最初のところをもっと向こう側に、 ね、このもっと向こう側に押して、そしてこのたくさん自分の好きなことをして、できるだけ遅く、まあ、あの病床ね、最後の病床に死ぬ直前に信仰を持った方がいいんじゃないか、そういうふうにおっしゃる方もいるわけであります。でもこの間、この、罪の許しと永遠の天国、この間のこの地上の生涯どう生きるか、これはとっても大切なことで、実はエペソの1章から3章もこの最初と最後に出てきますが、この最初と最後のね、この最初と罪の許しと永遠の天国も出てきますが、一番たくさん書かれているのが、そのほとんどの部分、何のことを言ってるかというと、この間のことなんです。で、ね、本当に私たちは罪の許しが大切なんだ、永遠の天国が大切なんだ、よく聞きます。でも、本当に福音の素晴らしさはそれだけじゃない、この間も素晴らしい。この間が何と豊かな祝福に満ちていることなのか、そのことを本当に私たちは経験したいと思う。よく知って、それを経験して、証をしていっていきたいと思う。この福音がどれほど素晴らしいものか。今日はこの間のこと、この間の部分のことを、1章から3章までどのように書かれているのか、まとめてお話したいと思います。二つのポイントでお話をしたいと思います。その第一のポイントは、ごめんなさい、これですね。神の力を受けて歩んでいくことです。これはですね、エペソ人の手紙の中で何度か何回も何回も何回も繰り返し出てくるテーマです。一章の19節、20節にこう書いてあります。また力、神の力強い活動によって働く力が、私たち信じる者にとって、いかに絶大なものであるかをあなた方が知るようにと祈っている。神はその力をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中からよみがえらせ、天上において自分の身に座せしめ、この後も続くんですが、この大切なのはで、もう一回ちょっと気をつけて読むと、これ私たち信じる者に神の力が注がれている、その力がいかに大きなことかを知ってほしい。そして、神はその力をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中によみがえらせ、つまり、この神様がイエス様をよみがえらせた力が、私のうちに働いてるんだって。いいですか？イエス様を死人の中からよみがえらせた力、これとんでもない力です。このとんでもない力が私たちのうちに注がれてるんです。私たちイエス様が死人の中からよみがえったって、そんな簡単に信じることはできません。大変なことです。死人がよみがえる。ものすごいことです。でもそれを可能にした神の力、その神の力が私たちがイエス様の救いを信じたときに、その信じた時から私たちのうちに注がれているんだって、この間の部分、神の力が注がれて、神の力が注がれて、イエス様をよみがえらせた神の力が注がれているんだって言うんです。まあ先ほど子どもたちにお話ししましたけれども、私たちはドーナツ君のようにしばしば私はダメだ、弱いから、愚かだからと言ってしまいます。確かにそうです。私たちは自分の弱さ、愚かさを知らなければいけません。本当に神様に砕かれるという経験も必要であります。でもそこに立てこもって、どうせ私はダメだからと、そこに立てこもって私は何もできないと思ってはならないのであります。弱く愚かな私たちのうちに、このイエス様をよみがえらせた神の力が溢れているのであります。だから私たちはこの神様の力を表す器として用いられていくことができるのであります。皆さん、それを信じますか？それを信じて歩んでいきますか？私たちの日々の歩みの中で、そのことを信じて、ああ、 私のうちにあのイエス様を蘇らせた神の力が今も私のうちに働いているんだって。失敗ね、私たち失敗するしてしまうこともあるのほどがっかりしますよね、自分の姿に。本当にだからだんだんだんだん自分のこの歩みに対しても期待しなくなっていく。でもそれは違う。神様のイエス様を蘇らせた力が私のうちに、弱い小さな愚かな私のうちに注がれているならば、それはどれほど素晴らしいことを神様はおできになるのか、そのことを信じていきたいと思うのであります。2章の4節から10節を読みましょう。ちょっと長いんですがお読みしたいと思います。しかるに憐れみに富む神は私たちを愛してくださったその大きな愛をもって罪禍によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。キリストイエスにあって共によみがえらせ、共に天上で座につかせてくださったのである。それはキリストイエスにあって私たちに賜った慈愛による神の恵みの絶大な富を来たるべき世々に示すためである。私たちが救われたのはこのイエス・キリストにあって私たち賜った慈愛による神の恵みの絶大な富を、この神様がどれほど大きな愛で愛してくださる、その大きさ、その富、豊かさを人々に知らせるためだった。あなた方が救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためである。私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである。間違えないでください。私たちが救われるのは信仰です。自分の行いではありません。私がこんなことをしたから、こんだけ一生懸命やったからではありません。もっと頑張らなきゃ、そうではありません。神様の恵みです。でもイエス様によって罪許されて、死んだものが生きたものになって、神の力が注がれて、私たちは良い行いができるものとされたのだというのです。いや、どうせずっと罪人ですから、人間はずっと罪人ですからね、そういうふうに私たちは言うこともありますけれども、でもですね、神様の力が死んでいた私たちのうちに注がれて、神様、死人を生かすイエス様をね、死人の中から蘇らせた神の力が注がれるときに、私たちは良い行いができるものにされたんです。だから私たちは自分が何もできないなんて思ってはいけません。それはね、自分のことをどうこうじゃなくて、神様に対する失礼なことですよ。自分の力では何もできない、それは当たり前です。イエス様もおっしゃいました。あなたはね、木の枝みたいなもんだから、このちゃんと私につながってないと何にもできない、何にもできないって。いや、もうちょっと少しはできるって言ってくれよって思ったりするんですけど、いや、そうじゃない、あなた方は何にもできない。でも神様の力をいただくならば何でもできる。先ほど子供たちに開いた言葉でありますが、この手紙ではないですが、同じパウロが書いた手紙、フィリピの第4章13節に、こういうふうに書かれてますね。私を強くしてくださる方によって、何事でもすることができる。何事でもすることができる。神様の力が私たちのうちに注がれていることを信じて、本当にこのことを信頼して、私は弱いけれども、神様の力によって何事でもできるんだ。信じて大胆に歩ませていただきましょう。そして今日読んでいただきました3章の16から19のところにはこういうふうにありましたね。3章の16から19のところですけれども、16はここに出てくるでしょうか。そうですね、16から19。どうか父がその栄光の富に従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてください。御霊によって、聖霊によってね、先ほど 聖霊の証印ってことは、聖霊様はね、ハンコを私たちに押してくださる。この子、この人は大丈夫だよ。この人は私のものだよって、聖霊はハンコを押してくださる。そして聖霊様はそれだけではなくて、私たちのうちに力を注いでくださる。そして17節、また信仰によってキリストがあなた方の心のうちに住み、あなた方が愛に根ざし愛をもといとして生活することにより、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さを理解することができ、また人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ち満ちているもののすべてをもってあなた方が満たされるようにと祈る。神の力が注がれる、そしてそれだけではなく神の愛が注がれる。その神の愛がどれほど素晴らしいものなのか、神様の愛がどれほど大きなものなのか、それをもっと知ることができるようにと、パウロはエペソの人々のために祈っています。これは私たちのための祈りでもあります。私たちがもっと神様の愛を知ることができるように、私たちのうちに注がれている神の愛がどれほど大きなものなのか、どれほど素晴らしいのか、それを知っていく、それが私たちの歩みです。ね、やっぱりクリスチャンの歩みと、どうしても私たちは、もう、これは本当に私たちのこの傾向性というかね、そういう傾向性あるなと思うので、私たちがもっと頑張って、もっと神様のために一生懸命やって、それによって私たちは成長していくんだと思ってるかもしれない。そうじゃなくて、聖書はいつもいつも、あなたのうちに神様の愛が満たされて、神様の愛がどれほど大きなことか、もっとそれが分かって、もっと深く味わって、その神様の愛に満たされてあなた方は出ていくんだよ。神様が私たちを愛してくださった愛がどれほど大きいのか、どれほど素晴らしいのか、それを知っていく、それが私たちの歩みです。そしてその愛に応えた愛、私たちがこの愛の実践をしていくということは大切なことです。でもそれは神様の愛に対する応答なんです。その神様の愛に応えて自分を愛するように隣人を愛していく。先週お話したように、イエス様に感謝して、イエス様ありがとうございます。私はあなたを愛しますと思うなら、あなたの隣人を愛しなさいって、そう生きるように招かれてる。だから、最初のところに戻りますけれども、だからこの部分が短くなってほしいとか、それはもったいない。私たちはもっともっとこの地上で神様の愛を、もちろん本当に向こうの方がもっと素晴らしいって書いてあるから、もう本当に私たちはどこまで行ってもそこの憧れは持ち続けるんだろうと思います。でもこの地上でも神様の愛が注がれてるんだから、この地上でも神様の愛を知って、神様の力に満たされて隣人を愛していくというその使命を果たさせていただこうじゃありませんか。自分が救われてそれで終わりじゃなくて、自分が罪許されてあとは天国だけだ、そうじゃなくて、神様の力に満たされて愛を表していく歩みをさせていただこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。キリストのもとに一つになる。このもう一つ、一章から三章に何回も出てくるこのテーマは、このキリストのもとに一つになるということ。この一章の 10節、ごめんなさい、ごめんなさい、これ第2のポイントですね。第1のポイントでした。キリストのもとに一つになるということですね。キリストのもとに一つになる、これがもう一つのテーマです。例えば一章の10節にはこう書いてあります。それは神の時のです、時の満ちるに及んで実現されるご計画に、他ならない。それによって神は実にあるもののごめんなさい、それによって神は天にあるものを、地にあるものをことごとくキリストにあって一つに着せしめようとされたのである。また2章では長い部分を使ってこのように語っています。 キリストは私たちの平和であって二つのものを一つにし、敵意という隔ての中垣を取り除き、ご自分の肉を持って、ご自分の肉によって数々の規定からなっている戒めの律法を廃棄したのである。それは彼にあって二つのものを一つの新しい人に作り変えて平和をきたせ、十字架によって二つのものを一つの体として神と和解させ、敵意を十字架にかけて滅ぼしてしまったのである。これはですね、直接的にはユダヤ人と異邦人のことを指しています。このエペソビトの手紙の一つの大きなテーマはユダヤ人と異邦人の問題でした。このその時代ユダヤ人が他の民族のことを見下していた、自分たちのように神様の律法を守ることができないあなた方はと言っていた。しかしイエス様が十字架にかかれたことによって、私たちは律法を守らなければいけないところから解放された。そしてユダヤ人も異邦人もイエス様を信じるときに、ユダヤ人も異邦人もイエス様を信じるときに、共に神様の前に許されて共に歩むことができる。いや、このユダヤ人はこの律法を守って救われて、異邦人はイエス様を信じて救われ、そうじゃなくて、ユダヤ人も異邦人もイエス様を信じることによって救われるんだって。共に神様の前に許されて共に歩んでいくことができる。互いに裁き合うのではなくて、神の許しの前に共に許し合いながら歩んでいくことができる。これは私たちにとってはそういう、直接的にはそういう歴史的なことが出てくるわけでありますが、これ私たちにとってはユダヤ人と異邦人というよりは互いのことを言っていると考えていいと思います。お互いのことを言っているんだ。お互いの中にある隔ての中垣を神様は取り除こうとしている。お互いの中にあるこの、敵意を取り除こうとしているというのであります。私たちも互いに文化が違う、大切にしてきたものが違う、考え方がちょっと違う。でも互いに罪人として、イエス様によって許されなければならないものとして立っている。皆さん、私たち本当に一人一人イエス様に許されなければならないもの、私たちが互いを受け入れるのはただ仲がいいとか気が合うとか同じような問題意識を持っているとかそういうことではなくて、私もイエス様に許されなければならないもの、あの人もイエス様に許されなければならないもの、そして私のために死なれたイエス様はあの人のためにも死なれたんだ。イエス様はなんかしっくりいかないあの人、なんだかうまくいかないあの人、受け入れられないあの人、許すことができないあの人のためにも死なれたのであります。ここで一つになるということは、イエス様のゆえに、イエス様のもとに一つとなるということです。それはやはりイエス様の十字架のゆえに一つになるということです。この地上で歩んでいく中で、私たちは互いに許し合うようにと招かれています。先ほどのこの間の人生の中で、私たちの大きな大きな大きな使命は許しです。この自分が罪許されてから天国行くまでの間の、私たち一人一人に与えられている使命は許しです。許すことです。許すことを通して神様の栄光を表していくんです。許すということを通して私たち癒していただくんです。許すということを通して私たちは互いに一つになることができるんです。本気でそれを求めていこうじゃありませんか。それが私たちのこの地上に生かされている使命です。生かされている意味です。できないと思いますか。それだけはちょっと無理、そういうこともありますか。いや、普通のことだったら許せる。でもこれだけは。第一ポイントに帰っていきましょう。弱い私たちのうちにイエス様のよみがえらせた神の力があふれている。私たちのうちにイエス様をよみがえらせた神の力が現れている、注がれている。できないと思うならば、この神様の愛を、神様の力をもっと求めようじゃありませんか。 私たちのうちに満たしていただこうじゃありませんか。最後にイエス様の言葉を読んで終わりにしたいと思いますが、これイエス様が弟子たちに最後に伝えた言葉の一つであります。十字架にかかる前の晩に伝えた言葉であります。ヨハネの13章の34節35節、私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろう。あなた方が愛し合うならば、人々は、ああ、この人たちはイエス様の弟子なんだって認める。本当に、このイエス様の戒め、イエス様は律法をね、本当にもう廃棄された。でもそれは、イエス様が新しい戒め、もう何やってもいい、何も好きにしていい、そうじゃなくて、新しい戒めを与えるよ。あなた方がしなきゃいけないことをこれから言うよ。それは互いに愛し合うことだよ。互いに愛し合うときに世の中の人々もその、ああ、イエス様の弟子がここにいるんだって分かるから。本当にそのように歩ませていただこうじゃありませんか。そのことを経験させていただこうじゃありませんか。いや、この人生を通して、この天国に行くまでの人生を通して、この人生を通して、この神様が私たちを愛してくださったように、私たちも許し合い、愛し合って歩んでいこう、これを実行していこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたが御言葉を通して私たちに、この教会が大切にしていくべきこと、教えてくださってありがとうございます。神様、本当に私たちはあなたの力をいただかなければ立っていくことはできません。どうか憐れんでください。本当に自分は弱いけれども、神様あなたの力をいただいて、何でもできることが、何でもすることができるんだ。そのことを本気で信じて、神様歩ませてくださいますようにお願いを申し上げます。そして、あなたがおっしゃったように、本当に神様あなたは私たちを一つにしようとしていらっしゃる。そのあなたの招きに応えて、許し合い、愛し合い、歩んでいくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。